日光フーズコーポレーションと道の駅のつはるがお届けする豊野天然だしクッキングタイム。はい、ということでやってまいりました。月に一度のこのコーナー、日光フーズコーポレーションのご協力のもと、豊野天然だしを使い季節に合ったお料理を紹介しちゃおうというコーナーです。その名も日光フーズコーポレーションと道の駅のつはるがお届けするクッキングタイム。毎月道の駅のつはるの旬なお野菜を豊野天然だしを使って調理しております。まずはその料理の決め手となります豊野天然だし、こちらをご紹介します。厳選された良質の原料、かつお節、いわし節、さば節、羅臼昆布、しいたけ、焼きあご、これらを粉末にしてバランスよく配合しティーバッグにしています。鍋に水を入れて煮出すだけで、ご家庭でも簡単に本格的な旨味たっぷりの出汁を作ることができるんです。我が家は昨日この出汁を使って里芋をおでんの中に入れました。というのも今回の食材、里芋、そして紅八朔、こちらの2品を道の駅のつはるでご用意しております。さあ、その里芋、今言ったようにおでんに入れるという方も多いと思います。まあ、あと出汁を使ってお料理するとなったら、そうですね、煮物とか煮っころがしとかね、される方も多いと思いますが、今日は里芋を使ったサラダを作ってまいりました。里芋とサラダ、どうなんだろうね、里芋でどんなサラダができるのかな、ということで、この中には梅干しも入っております。里芋の梅サラダというようなタイトルがついたお料理名なんですが、里芋は、まあ、蒸して混ぜるだけという至ってシンプルな工程なんですね。里芋、皮付きのまま今の電子レンジで蒸すことができる機械がありますよね、入れ物がね。それに入れてレンジでチンとする。そうしますと皮付きのままレンチンするんですけれども、皮がつるんとね剥ける時が来るんです。しばらくレンジで温めていますと。で、硬い時にね包丁を使って里芋の皮を剥くのもちょっとまあ大変な作業ではあるんですけれども、少しレンジで温めることによって皮が剥きやすくなりますので、つるんとこう、ね、皮が取れて中のホクホクとした里芋が出てまいります。で、今回は里芋 350g ですので、まあ結構10個ぐらいだったかな、割と一つが小さかったんですけれども、10個か15個ぐらいかな、割と多めに使っておりまして、でその里芋を全部を潰してしまうと、まあちょっと食感がとろっとした感じになるので、若干残しつつ少しこうザクザクとしたというか、ホクホクとした食感もね残したいなと思いましたので、全部は潰さずに少し残しました。で、蒸して潰した里芋の中にお料理の決め手となるだしパック、だしパックを破って、中の鰹節とかいわし節とかがいろいろ混ざったやつ、この粉末自体をそのまま里芋の中に混ぜました。で、そこに醤油とかあとごまとかを少し足しまして、そして梅ですね、梅干しの種を取った梅の梅肉を少し和えますと、これがまたいい香りになるわけですよね。で、先ほど事前にスタッフの皆さんに食べていただいたんですが、やっぱりこうなんていうんですか、ねっとりとした里芋の味の中にこのだしパックの中身のカツオがやっぱいい味をね、いい匂いを引き立てて食欲をそそられるっていうようなことでね。で、まああとアレンジ方法としましては、このサラダをまとめてハンバーグのような形にしてちょっと焼いてもまた違った食感が楽しめるんじゃないかなとかね言っておりましたし、あとおにぎりにも入れたいと、梅も効いてますし、里芋のねっとりもなかなかねご飯と合うんじゃないかということで、ハンバーグだったりおにぎりだったり、まあ蒸して混ぜるだけなんですけれども、お酒にもご飯にも合う一品、里芋の梅サラダね、今日はこちらだしパックを使ってお料理してみました。そして今日はもう一品、紅八朔、 ね、今が旬の八朔です。こちら八朔はですね、皮は厚めで歯ごたえのある淡い黄色の果肉をしております。そしてお味はと言いますと、程よい甘みと酸味で果汁がとても多く、まあ、生でそのまま食べてもいいんですが、サラダに混ぜても美味しいよということなので、今日はその紅八朔を使って八朔ゼリーというものを作ってまいりました。後ほどインスタグラムにね、その実際のものをアップしますので、そちらを見ていただきたいんですが、この八朔の皮は器として使っているんです。一番外の黄色い分厚いところですよね。で、八朔を半分に切りましたら、中の果肉をスプーンで取ります、取り出します。で、その果肉をザルを使ってこします。そうするとたっぷりの果汁が出てきますので、で、その果汁に少しお水を足しまして、そこにゼラチンとお砂糖を入れて鍋で少し温めまして、その中身ができたら、今度最初に取っていた八朔の皮にまた戻し入れます。そしてそこを器と見立てまして、冷蔵庫で2時間ぐらいしますと、なんとまあね、お皿が八朔の皮でまるで果物そのもののような形をした八朔ゼリーが出来上がるということなんですね。まあ、でももちろん皮とか取ってますので、もうそのまま中のねゼリーはパクッと食べていただくことができますので、これはおうち時間とかね、これから長くなるなっていう方は、ご家族でお子様と一緒に八朔ゼリー作ってみるのはいかがでしょう。果汁を絞ってね、そこにゼラチンを混ぜて固めただけのゼリーなんですけれども、とても見栄えよくできましたので、ぜひ皆さんにもおすすめです。さて、今日はこの豊の天然だし、ラジオをお聞きの10名の皆さんにプレゼントしたいと思います。番組メッセージの投稿フォーム、こちらかファックスにて受け付けております。郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして番組でかけてほしいリクエスト曲や番組へのメッセージも添えてご応募ください。なお、こちら LINE や Twitter ではご応募できませんので、ご注意ください。そして道の駅のつはるからのお知らせです。七瀬ダム湖畔にも少しずつ春の息吹を感じる2月、道の駅のつはるマスターズカフェには続々テイクアウトメニューが誕生しています。ロコモコ弁当や特製サンドイッチなど、とっても美味しい自慢のテイクアウト商品の数々をぜひお召し上がりください。そして昨年大好評のオリジナル商品、桜ゼリーと幸せを呼ぶ桜茶も今月から販売開始となりました。2月は道の駅のつはるで春の訪れを感じてみませんか。皆様のご来店お待ちしています。さあ、このコーナーは月に1回の放送を予定しています。次回は3月18日金曜日です、ね、もう春かな、何を作ろうかな、楽しみにしてください。ここまで日光フーズコーポレーションと道の駅のつはるがお届けする豊の天然だしクッキングタイムでした。